い、シネマアクティブ東京支部の音声配信です。私はマズです。ゲストにこの方に来ていただいております。
シネマアクティブ名古屋支部の時計です。よろしくお願いします。
お願いします。では今日はベルファストについて話したいと思います。
はい。
この映画は2021年制作のイギリス映画で98分です。
はい。
現代もベルファストですね。うん、で監督がケネス・ブラナーで、脚本もケネス・ブラナーです。うん、で、94回、今年のアカデミー賞で作品賞、監督賞ほか7部門にノミネートされていて、
うん、
脚本賞を受賞したということですね、
はい、
うん、で、トロント国際映画祭でも最高賞の観客賞を受賞したんですね、うんうん、まあなんかここで撮ると結構アカデミー賞でも撮るって言われてたんですけど、
なるほどね、
それははい、撮れなかった感じですね、うん、じゃあ僕から感想、あ、はい、違うわ、映画.comの説明を読むと、そうですね、
はい、
俳優監督舞台演出家として世界的に活躍するケネス・ブラナーが自身の幼少期の体験を投影して描いた自伝的作品っていうことね、うんうん、じゃあ僕から感想を言いますと、
はい、お願いします。
まあ僕はもうすごい良かったですね。
お
ー、まあこれは、まあ、先ほど言ったようにアカデミー賞、
うん、
2021年の2020年のアカデミー賞の発表があった後にもう収録してるんですけど、
はい、
僕は作品賞の中で、ベルファストは3番目ですね。
お
ー。1位が、パワーオブザドッグで、
うん、
2位がドライブマイカーで、
うん、
3位ですかね、僕の中で。まあ、リコリスピザは見てないから、
あ、
それは除いての9作品の中ですけど、
はいはい、あとは全部見たということですね。
そうですね、はい。
はいはい、
リコリスピザは7月か、6月かなんかに見れるんですよね。
そうですね。
まあ、それぐらい良かったですね。
はい。
で、なんか作品としては、アルフォンソ・キュアロンのローマであったじゃないですか。
ああ、ありましたね。はいはい。
あれとジョジョラビット足して2で割ったような作品かなと思ったんですけど。まあ、ローマ自身も子供視点で描いてますけどね。
はいはい。
で、もうちょっと政治性が強いというか、
うん、
まあ、ローマ政治性的な部分もありますけど、
うんうんうん、
今回はその、歴史的事実というか、はいはいはい、歴史的事件も描いているので、
なるほどなるほど、はい、
それを子供から見てるっていう点でも、ジョジョラビットっぽいかな、
うんうん。確かにそうですね。うんうんうん、少年、少年っていうことね。はい。
そうですね。少年が主人公とか、うんうん。まあなんか、この作品は、まあもちろん、主題とされている、イギリス国教会と、まあ、プロテスタントと、カトリックの、
うん
うん、まあ、よく言われるアイルランド紛争ですよね。北アイルランド紛争。
うんうんうん、
モチーフにしている、モチーフというか、当時の話をしているわけですけど、
はい、
まあ、そういういろんな描き方ができると思うんですけど、
はい、
子供の視点だからいいなと僕はすごい思ってて、
うんうん、
まあ、大人の視点だったらいろいろごちゃごちゃとなんか、理由をやっぱり描きたくなると思うんですよ。
うん、まあ、かなり政治色の強い映画になりますよね。はいはい、うん、
でも子供だから、
うん、
なんか、そんな理由とか関係ないじゃんっていう、
こ
ちらも思えるというか、
はいはいはい、
特に日本人は別にイギリス国教会の成立とかよく知らんじゃないですか。
はい。僕もそのカトリックとプロテスタントはなんとなくね、違いはね、
はい、
なんとなくわかりますけど、
はい、
その詳しいことまでとかね、
はいはいはい、
歴史的事実とかそういうところまでわからなかったので、う
ん
う
ん、はいはいはい。まあ、軽く皆さん知ってると思うんですけど、軽く説明すると、
はい。
あれですね、ヘンリー8世っていうやばい王様がいるんですけど、
うんうんうん、
1600年代、500年代かな、
はい、
その王様は何人かと結婚してるんですけど、全員殺してるぐらいやばいやつ。うん、全員かどうかわかんないけど、まあ。
奥さんをですか。
奥さんを。
お
ー。で、きっかけは自分が離婚したいってなったんですね。
6人じゃないですかね、多分ね。
6人か。
ヘンリー8世と死んでますよね。6人の妻とかいう、なんか、そういう映画があるのかな？
ああ、あるのかな、う
ん。はい。ごめんなさい。はい。
で、カトリックって基本的に離婚できないんですよね。
あ、
でも、こういう、ヘンリー8世は、離婚したいから、カトリックから抜けるんですよ。
うんうん、
で、自分の国でもう、キリスト教やるっていうことで、イギリス国教会というのを立ち上げたんですね。
お、
まあ、その裏には、そのイギリス、カトリックってその当時すごい力があったんで、宗教の力。はい、その影響も取り除きたいってことで、
うんうんうん、
いうこともあったらしいんですけど、
うんうん、
まあでも自分の離婚も含めて、
うん、
それを成立させるために、まあ、 カトリックから抜けたんですよね。
うんうんうん、
で、その後結婚したその人とも、結局離婚したり殺したのは、
う
ん、まあ、それぐらいちょっとやばいやつで、まあ、やばい王様として有名なんですけど、あれですね、名前忘れだったけど、すごい有名な、なんだっけ、昔の作品で、ヘンリー8世に意見をすることで、殺される、
うん、
ちょっと調べていいですか。
はい。
我が命尽きるともだ。
うーん、
我が命尽きるともっていう作品があるんですけど、
はい、
まあ、それは、ヘンリー8世に意見する家臣の話で、
うんうんうん、
その意見を曲げないとお前殺すぞみたいな。
うんうん、
まあ、下ろすんですけど、それは曲げられませんみたいな。
お
お。だから我が命尽きるともっていう題名なんですけど、まあ結構いい映画だと思うんですけど、
なるほど、
まあそういうやばい、すごい頭がいい人なんだけど、やばい王様がいて、
うんうんうん、
そこから出発したんですね。
うん、
で、その、ルネサンス以降って、宗教改革がいろんな国で起きて、
はい、
そういうの、だから、カトリックに対してプロテストした人たちがいろんな国にいて、
うんうん
うん、それ一緒くたにしたのがプロテスタントじゃないですか。
はいはい、
だからイギリス国教会も、
うん、
プロテスタントにくくられてるんですけど、
うんうん、
イギリスに別に存在するプロテストした宗派がいるんですけど、うん、
はい、
その人たちも、そのイギリス国教会は迫害するというか、
うん、
同じプロテスタントなんですけど、
うんうん、
イギリス国教会じゃないプロテスタントに対しては、イギリス国教会は迫害したんですよね。カトリックもそうだけど。はい。っていう流れがあったりとか。
うんうんうん、
まあまあ、だから、言うなれば、政治じゃないですか。
うん、うん、そうですね。政治闘争みたいなところですね。
はい、庶民は、
うん、
自分の信じている神様とか、宗教性で戦ってるつもりかもしれないけど、
うんうん、
本当は政治というか、
うん、
まあその権力を持った奴らの都合がいいように使われてるだけというか、まあ今もそうですけどね。
うん、
まあ、いやー、どうすんな。
形を変えてというかね、それを口実にということですよね、
うん、
要するに、
うん。で、僕らみたいに、キリスト教、まあ僕らというか日本でもまあもちろんキリスト教の人いますけど、
はい、
キリスト教を信じてない人とか、
うん、
そのイギリスから遠い国の人にとっては、
うん、
何を戦ってんだろうなっていう、うんうん、
そうですね。うん、
感じじゃないですか。
うん、
でそれは子供、そこにいる子供たちも、まあ、同じような気持ちじゃないですか。
うん、そうですよね。はいはい。
だからこそ、一般化できるというか、
なるほど、
うん、このプロテスタントのカトリック、プロテスタントとカトリックの歴史的なことを全然知らなくても、
うん、
ちゃんと共感できるように作られているところが素晴らしいですし、
うんうんうん、
まあ、プラス、ケネス・ブラナーとか、
うん、
1960年代のイギリスというか、まあ、北アイルランドですけど、
はい、
を、なんか描写できてるのも、すごく良かったなっていうか、
うんうんうん、
で、出てくる、劇中でなんかいろいろこう作品が、映画作品が出てくるじゃないですか。
はい。映画館で見てる
やつとかもそうですし、はい、テレビで見てるやつとか
も。ああ、テレビでも、あははははそうですね、ありましたね、結構ね。う
ん、あれが結構なんか、劇中の話にリンクしてるように、出てきてて、例えば、初めにスタートレック出てきますけど、
うんうんうん、
テレビで流れてるんですけど、
はいはいはい、
スタートレックって多様性の話なんですよね。
あ、なるほど、
いろんな星の人、
星、うんうんうん、
なんとか星人が出てくるけど、
うんうんうん、
戦争しないで、
うんうん、
お互い認めていこうっていうのが、まあ大きな話としてある、はい、ある、
うんうん。
僕はもうすごい好きなんですけど、
なるほど。
で、お母さんとお父さんがすごい喧嘩してるときに、
うん、
真昼の決闘っていう映画が流れてたと思うんですけど、
うんうんうん、
それはなんか、その、しかも、夫婦が喧嘩しているシーンで、シーンを流してたんですけど、
うん、
まあ、そこでリンクしてるだけじゃなくて、真昼の決闘自身はそんなにまあ、本作とはそこまで関係ないけど、それ以外にリバティバランスを打った男っていう映画も流れてたんですね。
うん、
それは、僕去年かな、なんか NHK かなんかでやってたか見たんですけど、
はい、
BS でテレビやってて。まあ、テレビ劇なんですけど、
はい、
それは、主人公の男の人が弁護士なんですけど、
うん、
ある町に来るんですね。
うん、
町に、なんで理由で来たか忘れたけど、まあ、ある町に来たと。
はい、
でそこにはなんかすごい悪い奴がいて、悪い、なんか、チンピラみたいなやつ。
うん、
でそいつらが町を牛耳ってるんですよ、
はい。
で、主人公は弁護士なんですけど、
うん、
その、街を牛耳ってるやつを排除し、まあ、脅されたり殺されかけたりするんですけど、
うん、
自分は弁護士だから、その、戦ったりしたくないみたいな。
うんうん、
銃を取って、西部劇だから銃を取るって話が多いじゃないですか。でも銃で殺し合うの嫌だみたいなところをずっと言う話。まあ最終的にちょっといろいろあるんですけど、そういうなんていうか、暴力じゃなく法で解決したいっていう人の話なんですよね。今回そういうところあるじゃないですか。お父さんはそういう感じじゃないですか。
そうですね。抵抗するというかね、そう参加しないっていう感じですよね。
はい。周りにそのチンピラみたいなやつが言いに来るけど、言いに返さないというか。はい、だかそういうふうにいろんなこう、多分、ケネス・ブラナは多分映画ものすごい好きだから、
ほうほうほう、
そういういろいろ見てる、自分に影響を受けた、
うんうん。いっぱい出てきてましたよね。うん、結構ね、
うんうん。作品を、まあ、出してたりとか、
うんうんうん、
あと、アガサ・クリスティの本もありましたね。
どこにありましたっけ？
多分本が置いてあった、
ね。あ、置いてあった。あ、
ちょっとちらっと記憶が定かじゃないですけど、
うん、
ここに出てると思って、ナイル殺人事件続いてるなとか、
はいはいはい、
まあ、そういうところもすごい楽しかったですね。うんうんうん、まあ今のだから、僕はだからその、作品としては、パワーオブザドッグの方が、まあ、作品賞の中で好きですけど、
うんうんうん、
でやっぱ今の世相というか、
うん、
なんか戦争で何かを解決しようとか、暴力で何かを解決しようっていう、
うん、
ロシアと、まあ、ウクライナじゃないけど、それを代表とするそういうことに対する、うん、まあ、抗議として、
うん、
この作品が選ばれるんじゃないかなちょっと思ったりしたんですけど、
うんうんうん、
まあ、違ったという。
うんうん、まあね、そ、まあじゃ、まあそこはね、はい。仕方ないですけどね、はい。
で、あとはその、まあどうでもいい話ですけど、
うん、
キアラン・ハインズがおじいさんの役で出てたんですけど、
はいはい。
なんか、ゴヤの絵画と優しい泥棒みたいじゃないですか。
はい。
話したじゃないですか。うん、あの時のあの主人公もすごいこう、労働者階級だけど、
うんうん、
結構知的な人だったじゃないですか。今回も多分労働者階級の人だけど、
うん、
すごいなんかこう、なんか頭がいいというか、
うんうん、
まあその、いろんなこうなんか、ことを言ってくれることが、難畜があることが多くて。
うんうん、そうですね、うんうん。
なんかちょっと僕はゴヤの絵画とやらしいとか思い出しちゃったなっていうか。
まあ、いいおじいちゃんですよね。
そうそうそう。
まあ、普通にね。
まあ、彼は助演男優賞にノミネートされてましたけど。
はは、
はい。それもわかるようないい。
うんうんうん。なるほどね。
この人、まあ、いつも話してます。でも申し訳ないですけど、ゲームオブスローンズに出てて。
あ、そうなんですか。
はい。マンスレーダーっていう、
ほうほうほう、
役で出てる人で。
はい、はい。
まあ、僕は嬉しかったっていう。助演男優賞に選ばれて。
なるほど。
はい。はい。そんな感じです。
はい。
はい。じゃあ、ティアさんお願いします。
はい。ベルファスト、素晴らしかったですね。
ほう。
うん。これ、いい意味で、すごく、感傷的な映画だなというふうに、思いましたね。
うん。
うんまあすごいそういう気分にさせてくれる映画ですね、
うん。
なんかそういう意味で大成功してるなというふうに僕は思いましたね。
うん。うん、
で、まあ4点ほど良かったなって思う点があるんですけど、
はい。
僕はこれ見終わって、まあなんか映画とか映像の力みたいなものをすごく感じましたね。うん。なんかすごい抽象的なことなんですけど、要するに、その、まあ、僕にとってこれ時代も、国も、まあ人種も、まあ自分に全く関わりのない話ですよね。遠い話なんですけど、なんですけどこれ見てて本当に自分ごとのようにやっぱり思ったりとか、感動できたので、やっぱりすごく出来のいい映画だっていうふうに僕は思いましたね。その、どの部分がって言われるとあれですけど、いい映画なんだろうなっていうふうにすごく思いましたね。
うん、
まあ、一つはですね、まあ特徴として、この映画の特徴として、アップを多用しているなっていうのは思いましたね。人物のアップですよね。顔の表情のアップ。うん、だからこれがやっぱり、すごく、まあ、みんないい表情している名優だっていうのももちろんあると思うんですけど、
うん、
まあ特におじいちゃんとおばあちゃんですよね。
うん、
の表情は、特徴的というか、まあ、印象的で、まあ、すごく、もちろんセリフもそうなんですけど、
はい。
表情で何かを語るみたいなところとか、
うん。
そういうものが、やっぱり感じられるなというふうに思いましたね。
うん。
うん、まあ、やっぱり、顔がアップになるっていうのは、やっぱりその人をよく 観察するというかね、その人を人間としてこう、じっくり見るっていう時間が長くなるので、
うん、
まあそういう効果があるというかね、その、身近な人に思うというかね、自分のおじいちゃんおばあちゃんみたいに思うとかね、いう感じの効果はあるのかなとかちょっと思ったりしましたね。はい。で、2点目としては、これ松さんがおっしゃったのとほとんど一緒なんですけど、
はい。
その、子供の目線で描かれているので、あんまり悲観的になりすぎないのがいいなっていうふうに思いましたね。うん、もちろん、彼としては、バディという名前ですかね。
はい。
彼としては、まあ、その、辛いことが、まあ最終的にちょっと起こってしまうというかね。
うん。
結局、故郷を捨てないといけないというか、出ていかないといけなくなっちゃうので、うん、その部分は辛いんですけど、
うん。
で、まあなんか、変な奴らが、こう、襲ってくるというかね、
うん、
棒を溶かした奴らがこうなんか、
はい。
石投げてきたりとかね、そういうのもちょっと怖い思い出ではあるんですけど、うん、まあ、あとはやっぱり子供らしい思い出というか、
うん、
その、恋模様がちょっと描かれてたりとか、
うん、
まあ、外で遊んでるところでね、楽しそうに遊んでたりとかね、
うん、
なんか、あんま良くないですけど、万引きして捕まるみたいなね、うん、かすごい子供らしい、やっぱり子供時代の思い出はしっかり描かれてるので、だから、その、怒ってることは結構、その、宗教間のなんか、まあ、争いというかね、その政治的な事件が起こってるんですけど、うん、まあ、真っ只中みたいなところはあるんですけど、うん、なんかね、バリケードで封鎖したりとかね、結構なことですよね、うん、あれだから、
はい。
なんですけど、まあ、子供の目に映る世界というのは、まあ、うん、もちろんそういうのも映ってるんですけど、それよりもっと大事なことというかね、が、彼らにはあって、というとこがすごく描かれていて、よかったなっていうふうに思いましたね。うんで、まあ、うん。まあ、小学生ですかね。彼は多分大体それぐらいだと思うんですけど、の、相手の女の子の名前ちょっと忘れちゃいましたけど、恋してるね、はい、感じとか、はい、その席順をね、前に行けれたら隣になれるとかね。
はい、
か
わいいです
ね。そうね。前行けたと思ったら彼女が後ろに行っちゃったりとかね。とかね。
僕あの時なんか、実は違う、こう見てんじゃないかと思ったりしてたんですけど。
ああ、彼女が。
はい、彼女が斜め後ろ見てたけど、実はその違う先の座ってる子とかを、はいはいは
い。バディの勘違いみたいなね。
はい、そういうオチかと思ったら、う
ん。でも仲良くなってましたもんね。
そうですね。
家に遊びに行くみたいな感じになってましたもんね。うん。で、なんかすごくこう、彼女とのやりとり、がすごくあっさりしていて、すごく一言二言しか喋らないのがすごい良かったなって思いますね。
うん、
まあ子供なのでそれぐらいだろうっていうところはありますけど、うんうん、でもちゃんとなんか、まあ、恋人と言っていいのかわかんないですけどね、そういう関係みたいな風になっていくところがいいなって思いましたし、うん、でまああと最後お別れのところはちょっと辛いところはあるんですけど、父親がね、その彼女に挨拶してきなさいみたいな風に言うシーンがちょっとあるじゃないですか。で、まあ、あそこで、バディが、父親に、彼女と結婚できるかっていうような話をするんですよね。うんうん、要は、一方はカトリックで、一方はプロテスタントの家なんですよね。うん、
はい。
なんだけど、だから、彼なりに、そこで争ってるってことはなんとなく分かってて、
うん、
だけど結婚できるのかっていうふうに父親に聞くところとか、
うん、
で、それに対する父親の答えがすごく良くって、あそこもいいシーンでしたね。
はい。
うん。あといいシーンで言うと、これ四つ目になりますけど、ラストのその、バディのお父さんとお母さんのダンスシーンがありますけど、うん、
はい。
あれがもう曲もいいですし、ダンスも歌もすごい良かった、うん。最高でしたね、あそこね、うんうん。あそこはちょっと泣いてしまいましたね。
うん。う
ん、だからまあ全体通してやっぱ音楽も良かったなっていうふうに思いましたし、うん、やっぱりあそこは一番音楽的にも感動というか、いいシーンだったなっていうふうに思いましたね。うん。あとは、その、先ほど、松さんちょっと、お父さんのね、父親の話出ましたけど、
はい。
彼は彼ですごい苦しい生活というか、
まあそうですよね。
ね。だから、
あれ、どうやって行ってんのかなと思ったんですけど、海渡らなきゃいけないじゃないですか。
そうですよね。だから、大変だなって思いながらすごい見てたんですけど。
船で行って んすかね。
その辺僕もちょっとよく地理的なものがよくわかってないんですけど。まあでもそういうことですよね。
はい。アイルランド、北アイルランドってアイルランドがあるじゃないですか。
うん、はいはい。
北の部分なんで、
うん、
ロンドンまで この、飛行機か、もしくは船じゃないといけないじゃないですか。
はい、そうですね、はい。
でも当時、飛行機なんて多分めちゃくちゃ高いから。
2週間に1回ぐらいのペースで帰ってくる感じでしたもんね。
はい。
うん。だから、まあ、肉体的にも大変だし、
うん。
まあ、あまり奥さん、ね、お母さんのことを悪く言うのもなんですけど、結構イライラしてたじゃないですか、お母さんが。ね、うん、お父さんに当たるじゃないですか、結構。
はい。
で、しょうがない部分もあるんですけど、
うん、
でもあんまりお父さん、あんまり強く、彼女に強く当たらないというかね、
うん。
なんか、なんとか受け止めるというか、なんとかなだめるというか、はい、なんかすごいお父さん偉いなって僕は、見てて思いましたね。うん。だから、あそこでやっぱり夫婦がね、喧嘩して、ぐちゃぐちゃになってしまえば、なってしまったら、家族がね、バラバラになってた可能性もありますし、
うん。
うん。だからなんとかね、まあ、故郷を離れることになってしまったけど、まあ、家族みんなでね、こう、移住、引っ越しできたというか、
うん。
まあ、おじいちゃんとおばあちゃんはね、まあ、おじいちゃんはまあ、亡くなってしまいますけどね、
うん。
おばあちゃんを置いていっちゃうことになってしまいましたけどね、うん。まあ、それはそれで仕方なかったのかなとかね、思ったりとか、
うん、
ましたね。はい。そんなとこですかね。
ありがとうございます。はい、なんかおばあちゃんの話出てきたからですけど、
はい。
ジュディ・デンチは、はい、なんか今回の役ですごい太ってますよね。
あ、そうですか。まあ、その普段の感じはちょっと。
007、あ、今回007出てないのか。
何に出てましたかね、最近だと。
最近だと、
ちょっとね、顔はもちろん、あ、見たことあるなって感じですけど、キャッツですか。僕が見たので、多分キャッツですかね。
キャッツメイクしてるからわかんない
ですね。そうですよね。ちょっとどこだったっけ。まあでも、あれですね、老人の猫みたいな感じ。あ、だからあれか。
はいはい、出てましたけど。
長老猫みたいな感じか。はいはいはい。あれですよね。
うん、
でもちょっと体型までちょっと覚えてないです
ね。最近だと、確かにキャッツが、有名な作品だとも近いのか。
オリエント急行殺人事件も出てるですね、
うんうん。出てますね。
どこでしたっけ。まあまあでも出てた。
いやまあなんか、うん、まあ女性の体型のあれですけど。
うんうんうん。
いやなんかすごい役作りで撮ったのかなっていう
思える。
ああ
そういうこ
と。もっと細いというかまあ、
うん、
そこまでじゃなかったなっていう印象があったんで。
ああなるほど。
はい。
うんうんうん。まあでもそのこまでする必要ないような気もしますけど。太らなきゃいけなかったかっていうのはちょっとわからないですね、僕は。
あと、あの夫婦は、
うん、
結構年がめっちゃ離れてるんじゃないかと思ったんですけど。
おー、そうですか。
ジュディ、うん、違うのかな。ジュディ・デンチって今87歳なんですね。
はい。
キアラン・ハインズってそんな年じゃないと思うんですけど、
ね。あー、なるほど。
いや、まあ実際には年離れてた。
実際の年はね。
かもしれないですけど、やっぱり、キアラン・ハインズは69歳なんで、20歳ぐらい違いますよ。
うん。まあ、モノクロなので、そこまで、
うん。
いや、でも、何も思わなかったですけど。
僕でも違和感も
あ、本当ですか。あ、ありました。
いや、だから、たまたま、だからすごい、お母さんの方が、あ、おばあちゃんの方が年上で、
うんうん、
それを反映してるのかもしれないですけど。
うんうんうん。あ、実際のね、元になってるとこがね。
はい、はいはい。でも、うん。いや、初めだから、これ、夫婦じゃないと思ったんですよ、僕。
お
お。途中、あ、これおじいちゃんのおばあちゃんなんだなって。
うんうんうん。
思ったというか。
なるほど。
はい。それの違和感はちょっとありました。
うん。うん。二人の会話のやりとりとかも良かったですね。
うん。
すごく良かったですよね。なんかタイツの話とかね。本当かなっていうね。ギャグでありますよね。
うん。
網タイツをペンで書くみたいなね、足に。
うん。いいですよね、おじいちゃんの。
うん。ダンスしたりとかね、急にね、二、はい、人で、うん。
うん。
やっぱああいうの大事っていうかね、ああいうのちゃんと、うん、ちゃんと孫に見せるというかね、
うん。
なんかね、うん、いいですよね。
あとなんだっけな。そうそう、あとこの作品で描かれてるのが、
はい。
結局こういう差別が、
うん。
子供で再生産される、
うん、ああ。
っぽいなっていう気っていうか、風に描かれてたなっていうのが、やっぱ示唆的だっていうか。
はは。
だってバディも、
うん、
これはどっちなのみたいな話をしてたじゃないですか。
うんうんうん、
で、子まだ幼いし、まあ、素直な子だから別に、それで何か人をいじめるとかしてないですけど、
うん、
でも明確にこの人とこの人は、なんかカトリックだとか、
うんうんうん、
そういう話を二人でしてたじゃないですか、
ね。ああ、してましたね。はいはい。
だから、 やっぱああいうことになると、まあ彼がちゃんと育つから、そうならないのかもしれないけど、うんうん、変な風に教育されたら、
うん、
結局、チンピラと同じようなことになってしまうとか、うんうん。
そうですよね。だから、父親に宗教が違うけど結婚できるなって聞くってことはそういうことですよね。
そうそう、もうそれの始まりっちゃ始まりかもしれない。うんうんね、お父さんああいう風に言ってくれたから、
うんうんうん、
彼はそうはならないけど、
そうですね。うん、
いや、できるわけねえだろ、みたいな言う親だったら。
いや、そうですよね。
うん。
そうかって思っちゃいますよね。
はい。
うん。
それが正しいと思いますからね。
そうですよね。
あとなんか劇中でその、不満に思ってるけど、
うん、
言わないんだ、みたいな。で、こういうのは一気に噴出するよ、みたいなこと言ってたじゃないですか。プロテスタントの方の。
うん、
多分町の人と話してるときに、
うん、はいはいはい。
みんななんか、その、嫌だと思ってるけど、あの、チンピラにその、こっち側につけとか言われて、
うんうんうん、
まあ、吹いてあげてるみたいな感じだけど、うんうん、本当は嫌なんだよみたいなことを、言ってたじゃないですか。
うん、はい。
で、一気に不満噴出するよみたいな。
うん。
まあ、ロシアでもそういうの起こってくれればなって僕見ながら。
ああ、そうですね。
思ってたんですけど ね。
うん。
まあ、不満にならないように洗脳されてるというか、
うん、
そういうところメディアでまあ、コントロールされてるかもしれないから。
そういうところ、姑息なところやっぱり、現代的でね。
うん、
そういう手を使ってますからね、あれですけどね。なかなかね、難しいかもしれないですね、そこはね。
うん、
結構そうですよね。僕、だから、あんまり古い作品がわからなかったので、
はい、
あの、中に出てきた映画ですよね。
うん。
うん、スタートレック、まあわかりましたけど、その、
はい、
あと、クリスマスキャロル、
うんうん。
あれ、映画でしたか、あれは。
いや、わかんないですね。
なんか、僕、
ピンと聞こなかったですね。
なんか、まあ、家族で見に行ってたのかな。クリスマスキャロルね、はい。うん。あれ舞台だったかなあれだけ。お芝居じゃなかったでしたっけ。で、
うん、
それで、その、舞台上にいた人たちだけがね、なんかカラーだった気がするんですよ。
うん。
で、その、出てきてたね、演じてた一人がね、僕はケネス・ブラナーに見えたんですけどね、勘違いですかね。
わかんないな。
ちょっとね、僕も、はっきりとわからなかったんですけど。はい。まあ、それはちょっと思い出したんですけど。違ってたらごめんなさい。でも、クリスマスキャロルのあれはありましたよね、シーン、ね。
書いてますね、うん。なんか今調べたら。
うん、
なんか、チキチキバンバンと、恐竜100万年と、
はいはいはい、ありました。
クリスマスキャロル。うんうんうん、この3作品はなんか、ヒネス・ブラナの自伝本があるらしいんですけど。
好きな作品。
はい。
なわけですね。
あ、はい、げてるらしいです、はいはい。
なるほど。
こんな映画好きというか、まあもちろん映画好きなんでしょうけど、うん、
はい。
そんな風には思ってなかったですね。
うんうん。いや、だから、まあ、改めて、ケネス・ブラナー、うん、すごい、ね、すごいなっていうところですよね。
なんか記録持ってるらしいですよ。
ほうほう。
いろんな賞にノミネートされてたことがある。あ、アカデミー賞の中で。
はあ、はあははあ、その、多種多様なということですね。
は
い、
主演男優とか、うんうん、助演男優とか、
はいはいはい、
脚本じゃないですか、今回。
うんうんうん、
監督とか。
あ、なるほど。
すごいですよね。
その、多彩ということですね、要するにね。うんうん、まあ、オリエント急行とかね、
うん、
自分で演じて自分で撮ってますからね、はい、うん。なるほど。何をやっても一流という感じなわけですね。
うん、そうですね。すごいですよね。
すごいですね。
いや、まあ、僕はだから引っ越すじゃないですか。
はい。
でもやっぱ、今のケネス・ブラナーが知ってるから、
うん。
早く出て行った方がいいよって言って。
なるほどね。
悲壮感は感じないというか。
まあね。
成功するためには出た方がいい。
確かに確かに。
うんうん、
だから、いや、僕もそうなんですけど、その、うん、もちろん彼らの気持ちとかすごいわかるんですよね。その、
はい、
故郷をね、捨てたくないっていうかね、うん、故郷を出たくないっていう気持ち、うん。もう映画見てればすごいわかると思うんですけど、
はい、
自分はどうかっていうとそういうの全然ないんですよ。
うん、
そもそも、こだわりがないので、
うん、
自分が住んでるとこが住みやすくない場所になったら、まあ出ていくなっていうのは思いますけど、
うん、
もちろん海外だったらまた難しいところはもちろんあるんですけどね。
はい、
その国を出ていくということとね。
うん、
ただ自分、その日本にその思い入れがあるかっていうと全然ないので、
うん、
日本じゃない国で、言葉の不自由さがない場所がもちろん、例えばあれば、全然出ていきますし、いつでも。
うん
うん、ただでもこれを見ると、それの気持ちは全然わかるんですけどね。
うん
うん、そこがうまく作られてるんだろうなというところはありますね。うん
まあ、特に子供は辛いっすよね。
嫌でしょ。だから、彼がすごく泣きじゃくるのよくわかりますよね。
うん。僕、小学校の時2回転校してるんですよ。
はいはいはい、はい。
で、初日に、
うん、
なんか、教室の前で自己紹介するのがほんと嫌いで。
ああ。転校した最初の日、ね。
その日に、はい、うん。マジで怖いんですよ、教室に入る。
いや、わかりますね。だから僕は経験ないので、
うん、
見てる側じゃないですか、いつも。
うん、
やったことないですね、だからそれをね。
嫌、うんうん、だったなと思って。だからまあ、彼の気持ちもわからなくない、
うんうんうんうん。
しかも好きな子もいまし
たね。そうそうそう、ね。結婚するんだって言ってたぐらいですからね。うん、そうそう、サンダーバードのね、衣装着てましたね。うん、クリスマス
プレゼント、ね。着てましたね。
か
わいい
です、ね。あれ良かったですね。面白かったですね。
うん。
あれは、あの時流行ってたってことですよね、ちょうどね。
そうでしょうね、あれぐらいの。
うん。だからそんな昔でもないんだなっていう感じは、まあ。
69年
なんですね。だから、まあ、モノクロだからすごく昔の話みたいに見えますけどね。そこまででもね、まあ、ケネス・ブラナーの、子供の頃の話ですからね。そんな大昔の話ではない、
ね。そうですね。今何歳なんだろう。ちょっと待ってください。60年生まれだから、
うん、
62歳か。
ああ、
そんな年じゃないですね、全然。
そうですね。うん、
うん。全然年じゃないじゃないですか。
うん。まあ、まあ、
そうか。
うん。
うん。だから69年ぐらいの時に、ん ?60、あ、そっかそっか、そうですね。60年生まれだから、あれ69年の話だから、うん、9歳ぐらいの話か。うん、
はい。
あ、そっかそっか、ちょうど、こんな感じなんですね。うん、だから、僕にとって、69年って8年前なんで生まれる。
おお。
そんな遠くないんですよね。
あ、そうか。そんなに昔の話ではない。
それを白黒で描くなよってちょっと今思いましたね。うん、
あれ、白黒カラーテレビはなかったことはあります？どうなんですか？実際あの時代に。
時代？日本はなんか、あれですよね、東京オリンピックで結構カラーになったとかいう話ありますよね。東京オリンピックって、ね、64年でしたっけ？あれ？
あ、ちょっと覚えてないですけど。
だから、もう、カラーテレビじゃないですか。
じゃあ、まあ、カラーで撮ってもよかったわけですね。この作品に関しては別に。
はい。
うんうんうん、
1964年だ。日本ですら64年にはカラーになった人も多いわけだ。
うんうん、なるほど。
イギリスだったら、まあ、69年だったら、ほぼ、カラーなんじゃないですかね。
うん、まあ、だから、あえてですよね。
うん。
その、おかげで感傷的な部分はすごく大きいなって感じはしましたね。
うん。
まあまあ、カラーは見てないんでね、見比べれないんでわかりませんけどね。
うん。今思ったんですけど、そのうち僕77年生まれですけど、
はい。
77年白黒で映画されたら嫌だなって
ちょっと。ああ、この頃、まだテレビ白黒だったんだみたいなね、勘違いされるね。
いや、別にテレビが白黒っていう意味で白黒であれしてるわけじゃないと思うんですけど。
あ、そういうことです。あ、昔の話だ
っていう。昔っていう
イメージです、ね。
表現じゃないですか。
そうですね。
嫌だな。
そういうことですか。まあね、最近ではね、昭和生まれって言うと昔の人に思われますからね。昭和長いですからね。
そうそうそう。そうっすよ。僕も昭和生まれですからね。はい、あ、おとけさんも昭和生まれ
ですか、ね、昭和ですよ、全然、
うんうん。
僕の弟が昭和の最後ですから。
うん。
うん、63年ですね。
ああ、そうか、63年か。うん、64年はちょっとしかなかったんですもんね。
まあそうですね。うん。一応そういう人もいますけどね。
うん。うん、そんなとこですかね、
うん。はい。
はい。では今日はベルファストについて話しました。ではまた聞いてください。お願いします。
お願いします。